聖書の箇所を詩詩から朗読させていただきます。新約聖書マタイの福音書21章1節から9節お読みいたします。さて一行がエルサレムに近づいてオリーブ山のふもとのベテパゲまで来た。その時イエスはこう言って二人の弟子を遣わされた。向こうの村へ行きなさい。そうすればすぐにロバがつながれていて一緒に転ばがいるのに気がつくでしょう。それをほどいて私のところに連れてきなさい。もし誰かが何か言ったら主がおいでようなのですと言いなさい。すぐに渡してくれます。このことが起こったのは預言者を通して語られたことが成就するためであった。娘シオンに言え、見よ、あなたの王があなたのところに来る、柔和な方でロバに乗って、ニロバの子であるコロバに乗って。そこで弟子たちは言ってイエスが命じられた通りにし、ロバとコロバを連れてきて自分たちの上着をその上にかけた。そこでイエスはその上に座られた。すると非常に多くの群衆が自分たちの上着を道に敷いた。また木の枝を切って道に敷く者たちもいた。群衆はイエスの前を行く者たちも後に続く者たちもこう言って叫んだ。ホサナー、ダビデの子に祝福あれ。主の御名によって来られる方にホサナー、糸をたたきところに。以上でございます。メッセージのタイトルはあなたの王があなたのところに来る、松永牧師によるメッセージです。期待して臨みましょう。
今日から教会では対抗節という暦に入ります。教会に長く集っておられる方はもうすでにその意味をよくご存知と思いますけれども、初めて教会に来られた方や、また対抗ってどういうことですかと疑問に思う方もおられると思います。週報の方をご覧になっていただくと、その対抗節の対抗という字を確認できます。週報の2018年12月2日対抗節、対抗というのは字を見ると分かりますけど、降りて来られる方を待つ、向かって来られる方を待つということです。対抗節というのは、なんて言うんでしょうか、忠犬ハチ公みたいに主人の帰りを待つ、そのような姿と言ってもいいと思います。待つんです、主人を。神の子、主イエスが私たちのところに降りて来られる、向かってくるのを待つとき。クリスマスは皆さんもご存知の通り、本当に世間でもお祭りのように祝われます。そしてこの対抗節というのは、その祭りを前に何というか心躍らせる準備のような時のようにも思われます。対抗節を過ごしてクリスマスが来て、クリスマスを終えたとしたら、その時私たちに残っているものは何でしょうか。皆さん何でしょうか。クリスマス、イエス様おめでとう、ご降誕おめでとう、終わった後に私たちの心にあるものは、さあ年末だ、さあ年末だが終わった後皆さんの心になるもの何でしょうか。さあ年始だ。最近のスーパーの様子を見て、私たちの中にはなんて節操がないんだと、何ヶ月も前からカボチャが飾られてると、カボチャが終わったらと思ったら、なんだか今度はクリスマスだと、 イースターの意味もわからないのに、なんだか卵が飾られてると、ウサギがいるぞと、節操がないなスーパーはと思うかもしれないけれども、実は私たちの心も大降雪が終わったらクリスマス、クリスマスが終わったら年末だ、年末が終わったら年始だと、コロコロコロコロ変わっているかもしれない。大降雪って一体何なんだろうか。これっていうのは、この12月の1週から4週のこの時だけの、こう、非常に狭いものなんだろうか。ちょっと私は調べてみました。どうして教会では大降雪が、こう、祝われるというか、この時を持つのか。そして歴史の教会はこの大降雪で一体どんな御言葉から説教を聞いてきたのか。説教箇所を調べてみました。とっても驚いた。皆さん今日ヨハネの、あ、じゃなくてマタイの21章でとっても良かったですね。調べてみるとね、マタイの福音書の24章が大降雪のね、聖書箇所で、説教箇所でよく取り上げられている。皆さん想像できます？マタイの24章って何が書いてあるか。世の終わりの時の印について書かれてる。世の終わりの時、こんなことが起こる、こんなことが起こる、こんなことが起こる。これが大降雪でよく取り上げられた聖書箇所なんです。どちらかというと怖い箇所。どちらかというと読み飛ばしたい箇所。けど、その箇所を通して、これからこういうことが起こり、終わりの時が来る。そして主イエスは裁き主としてもう一度この地に来られる。だから悔い改めてよく心を備えておきなさい。歴史の教会は大降雪のこの時、悔い改めることや、そういう世の終わりが来るんだということを説教で語ってきたんです。なるほどなって私は改めて思わされました。大降雪っていうのは、今から約2000年前の過去に来られた主イエスを指折り数える時じゃない。大降雪っていうのは、今まさに主イエスが私たちのこの時代、この時に向かってきて来られることを待つ、それを心に覚える時なんだ。皆さん、今日ここに灯ったのは、過去に来られたイエス様が、はい、そうだね、来たねってことを数えてるわけじゃないんです。今この時に向かってイエス様は向かってきておられる。そして私たち教会っていうのは、その今向かって来られるイエス様を待つ教会なんだ。ですから今年も覚えていただきたいんですけども、クリスマスが終わったら大降雪が終わりねえじゃない。大降雪が終わってクリスマスが終わっても私たちは待ち続けてる。私たちの大降雪は続いてる。私たちは主イエス・キリストがもう一度この地に来られる時まで、このお方を待つ教会なんだ。確かに、かつてすでに来られた主イエスということを私たちは覚えながら、そのことを喜びながら、同じように、今この暗い時代の中で、暗い私たちのに対し、光である主イエスはもう一度本当に来てくださる。確かに主は来てくださる。そのことを私たちは今日も待つ。そのことをこの大降雪、私たちは覚えていきたいし、終わっても、クリスマスが終わっても、年末が終わっても、年始が終わっても、私たちは再び来られる主イエスを待っています。私たちの大降雪は続いていますと覚えていきたいのです。主イエス・キリストは今この時代、私たちのこのところに向かってきておられる。そういう信仰を持って今日この朝の御言葉を聞くときに、私たちはこう語られる。見よ、あなたの王があなたのところに来るんだ。あなたの王は あなたのところに、私たちの王は私たちのところに来る。今日のこの五節の御言葉は、神の言葉を預かる預言者が語った言葉です。かつて昔、こう、預言者という人がいて、その人たちは自分の好きなことを言った思想家ではないです。政治家でもないです。預言者というのは、神からの言葉を預かり、その言葉をまっすぐにお伝えするのがお仕事でした。その預言者がこう言う。娘シオンに言え。主がこう言ってる。見よ、あなたの王があなたのところに来る。このシオンという言葉、シオンというのは神様が選ばれた民、イスラエルという人たちのことを指しています。主なる神様は預言者を通してイスラエルに向かって語ってる。イスラエル、あなたのところにあなたの王があなたのもとにやってくるよ。そして実際に神の子主イエスが王としてイスラエルのところに来られた。聖書はこの神の子主イエスを信じる人は肌の色、もしくは文化、言語、あらゆる違いを超えて、主イエスを信じるならあなたもシオンだ。主イエスを信じるならあなたもイスラエルだ。主イエスを信じるならあなたは神の民だと聖書では語っています。かつて預言者を通して主なる神は語られました。イスラエルに。しかし今私たち主イエスを信じる教会に向かっても神は語っておられます。なんと、見よ、あなたの王があなたのところに来る。皆さん、私たちのところに私たちの王が来るんです。毎月第3水曜日の午後にチャーチカフェが開かれてます。皆さんもそのために祈ってくださって、また参加してくださっています。チャーチカフェでですね、私はお世話係をしてくださってる姉妹から、先生ショートメッセージをお願いしますと言われて、月に1回だからね、いやいいですよいいですよと、月に1回が回ってくるの早いのなんのってあっという間に毎月だなと思ってですね、いや心から喜んでさせていただいてます。寺田先生一体どんなことをお話ししてきたのかなと思って、ちょっと書いてある資料があったから見たら、こう靴屋のマルチンの話とか3本の木の話をされてたのかな、なんか少しそういう話をしておられたので、私はちょっとそういうのだと話のネタがすぐになくなっちゃうと。ネタが尽きない素晴らしいものって言ったら、それは聖書だと。じゃあ聖書から人物説教させてもらいます。やめときゃよかったのに。アダムとエヴァの話からノアの話して、他にもですね、少しながら進みながらカインの話もしましたね。アブラハムの話、イサク、ヤコブ、こう少しながら進み、ようやくモーセまで来て、モーセも4回したんです。4回終わって、今回4回で、11月のチャーチカフェではモーセの最後、モーセはどのように死んだのかについてお話ししました。申命記という旧約聖書の箇所を開いて、そこにモーセという人についてこう書いてある。主のしもべモーセは。最後、聖書は亡くなるとき、モーセが亡くなるとき、モーセをどういう人として一言にまとめたかというと、主のしもべモーセはと、こう聖書に記されています。モーセという人はどういう人だったか、この人は謙遜な柔和な人だったとか、神の友だとか、いろいろ言われるけれども、この人は主のしもべでした。主に従うしもべでした。彼の生涯はそういう生き方だった。そして実にこう旧約聖書全体を見ても、実はそれってキーワードなんです。 皆さんそういう眼差しで聖書を読んでみると分かってくると思います。旧約聖書で問われていることの一つとしては、あなたはしもべとして生きているかってことです。ダビデに対しても、あなたは王だけれどもしもべなんだ。モーセに対しても、あなたは偉大なリーダーだけれども主のしもべだ、しもべだ、しもべだ。新約聖書を開いても実はそのしもべという言葉が出てくる。今度はあなたはキリストのしもべだ。これ聖書における鍵の言葉です。私たちはしもべなんだ。しもべがしもべであるということを忘れるから大変なことが起こるんだ。しもべがまるで主人のように生きるから生涯の歯車がガラガラガラと狂うんだ。私たちには王がおられる。そして私たちがしもべだ。聖書はそのことをきちっとこう語っているわけです。私たちには王がいる。そして私たちの王は私たちのところに来られる。確かに来られる。主イエスが2000年前来られたように来られるんです。7節から9節はご覧になっていただくと、とてもイメージ豊かというか想像することができる箇所です。エルサレムという場所に来られた主イエスは非常に大勢の人、非常に大勢の人に迎えられる。人々はこぞって自分の上着を脱ぎ捨てて道に敷く。ある人は木を切って枝をそこに敷く。これは当時王が帰ってきた、王を迎える時の姿です。彼ら歌った。ホサナダビデの子に、祝福あれ主の御名によって来られる方に、ホサナ糸高きところに。このホサナ、ホサナっていうのはもともとは神を救いたまえ、救いたまえと。けれどもこうある時からですね、賛美のこう一つの叫びというか言葉になった。ホサナ、ホサナ、それは神への賛美、神への賛美。ホサナダビデの子に。ダビデというのはご存知、イスラエルの中の王の中の王、ダビデの子との呼びかけは、この主イエスがまさしく神に選ばれた王である、主の御名によって来られる方、神から使わされた王である。ここにいる大勢の群衆というか人々は主イエスを王として迎えています。それも神から使わされた王だ、神から使わされた王だ、私たちの王が来られた。このようにですね、主イエス、私たちの王は確かに来られる。ちょっと想像しがたいですよね。皆さん、私たち王様いないですもんね。どこかの大社長ぐらいだったら、もし皆さんの中には社長を迎え入れたことがありますとか、それぐらいあるかもしれないけれども、王が来られる、神の子が来られる、私たちのところに来られるその神の子、王、私たちの王というのはどういう方なのか。預言者ゼカリアの言葉ですでに預言されている。柔和な方でロバに乗って、ニロバの子であるコロバに乗ってくる。今日の箇所で主イエスはそのゼカリアの予言を実現させている。私たちのもとに来られる主イエスはどのような方か。それは柔和な方でロバに乗って来られる方だ。主イエスはご自身がどのような王であるのか、王であるかということをこう予言の実現を通して知らせている。私たちのも知らせているわけです。私たちのもとに来られる王はどのような方か。それは 柔和な方だ、ロバに乗ってくるような方だ。今日のこの言葉はゼカリアの9章9節というところからの引用です。しかしゼカリア書から多少削られているところがあるので皆さんにお伝えしておきたいと思います。お開きにならなくて結構ですけれども、ゼカリアの9章9節ではこのように記されている。皆さんどこが削られているかちょっと聞いてみてください。見よ、あなたの王があなたのところに来る。義なるもので勝利を得、柔和なものでロバに乗って、メロバの子でロバに乗って。もう一度お読みします。見よ、あなたの王があなたのところに来る。義なるもので勝利を得、柔和なものでロバに乗って、メロバの子でロバに乗って。どこが削られてるか。マタイの福音書を記した著者は、義なるもので勝利を得という言葉をあえて削ってる。おそらく主イエスがどのような方なのかということを徹底して描きたかったんだと思うんです。主イエスはどのような方か、それは柔和である。こう勇ましさは残したくない、勇ましく矢が飛んできたらその矢を射返すというような、そういうような方じゃないんだ。主イエスは、私たちの王は柔和な方だ、言い換えれば謙遜な方だ、へりくだる方だ。転ばに乗ってくるっていうのもこれ同じ意味です。勇ましく戦場での返り血を浴びたような軍馬、馬ではなくて、私たちの王は平和、柔和なロバに乗ってくる。これが王である主イエスのお姿、私たちのところに来られる王のお姿、王であるまた主イエスの生き方でもあります。主イエスは弟子たちにこう言われました。ある時弟子たちがですね、これは教会の中でも実はあるかもしれない、起こりがちなことですけども、いやないかな、誰が一番偉いか、弟子たちがけんけんがくがくとやるわけです。ペテロが、いやさすがに俺でしょと。世代主の愛した人ヨハネが、いやいやイエス様は私のことを愛してる、私が一番偉いでしょう。そうすると他の弟子たちも、いやいやいやいや、熱心で言えば私でしょうと、熱心党のシモンとかね、もう誰が一番偉いかをけんけんがくがくと彼らやるわけです。するとイエス様こう言う。あなた方も知っている通り、異邦人の支配者たちは人々に対して横柄に振る舞い、偉い人たちは人々の上に権力を振るっている。あなた方の間ではそうであってはなりません。あなた方の間で偉くなりたいと思う者は皆に仕える者になりなさい。あなた方の間で先頭に立ちたいと思う者は皆のしもべになりなさい。そう語りながら、王である主イエスはご自身を横柄な、権力を振りかざすようなこの世の王ではなくて、私は仕えられるためではなく仕えるために来たんだと語る。それもあなた方のために、自分の命を与えるために来た、謙遜な方として来たんだ、そのように主イエスはお語りになります。実際に主イエスはそのお言葉の通り、また予言の柔和な、ロバに乗ってというその予言の言葉の通り、柔和さ、謙遜さを持って十字架の道を行かれました。十字架という苦難を王だから神だからと拒むようなことはされずに、へりくだりそれを受け入れられた方です。主イエスは、王は 低く減り下り、十字架にかかられたのです。主イエスは、柔和な王として、私たちの罪を代わりに負うために、十字架の苦難を受けられました。主イエスは柔和な王として、私たちを罪から救うために、十字架を受けられました。イエス・キリストが柔和であり、減り下ってるという聞くときに、ああ、私が悪いことしても許してくれるんじゃないかとか、そういう自分の都合のいい柔和さではないということを忘れてはなりません。このお方の柔和さというのは、私たちを罪から救うための柔和だったんだ。罪を許すための十字架にかかるほどに減り下る、そういう柔和さなんだ。かつて今から2000年前、柔和な王、主イエスは間違いなくこの地に来られた。そして主イエスは私たちの罪のためにすでに十字架にかかってくださった。そして誰でも、今でもこの主イエスを信じるなら、私たちの罪は確かに許され、私たちは罪から救われる。主イエスを信じるなら、罪から救われるのです。今ここに主イエスを信じるお一人お一人、私たちは確かに罪許されている、救われている。かつて罪のしもべだった私たちは、今は主イエスのしもべとされているのです。この大考説の時覚えたいのです。あの預言者ゼカリアの預言は確かに実現した、成就した。柔和な王である主イエスはこの地に来られた。そして柔和な王である主イエスは再びやがてこの地に来られます。皆さん、今日この時来られるかもしれない。今日帰り道に主イエスが来られるかもしれない。明日来られるかもしれない。それは誰にもわからない。しかし確かなことがわかっている。柔和な王である主イエスは再びやがて私たちのところに来られる。私たちのところに来られる王を迎える準備が、用意ができているでしょうか。私たちのために十字架にかかり、罪から救うために死なれた柔和な王主イエスを、やがて私たちのところに来られる主イエスを、私たちは迎える用意ができているでしょうか。柔和な王主イエスのしもべとして、私たちの生活に謙遜、減り下り、平和が生み出されているでしょうか。私はですね、今日のこの御言葉聞いてよかったと思ってるんです。あんまり家庭のことを言うとね、妻に怒られるからあれだけども、なかなかこう二人目の息子が寝ない、私が抱くと泣く、なんでだと、せっかく抱いてるのになんで泣くんだと、そんな思いにもなるんですけども、それはいいんです。でも要は妻がずっと抱かなきゃいけない、大変なことです。ずっと抱かなきゃいけない。そうじゃないと泣き止まない、そうじゃないと寝ない。ここで言うのもごめんなさい。ですね、妻も当然イライラする。イライラしますよ。それはわかる。でもね、イライラする人をですね、見て私もイライラするわけですよ。はたまたね、こう、はたまたじゃない。はたまたはおかしな言葉だけども、俺だってこうしてやってるのに、なんでありがたがられるどころか、イライラされなきゃならないんだとか、そういう思いにもなるわけですよ。けどね、今日柔和な王主イエスはやがて来られる、いや今来られるかもしれないという、この御言葉を聞くときに、私がイライラプリプリこうしていたら、こう迎える用意ができてない。 イライラっていうものがこうぐーっと来るときに、イエス様は柔和だったな、謙遜だった、へりくだられた、ふーっとこう思いを沈めて、もう一度いろいろしていくわけです。それが伝わってるかどうかはわからないけれども、私の中でそうやって柔和な王主イエスを迎える準備をそうし続けていく。皆さん、私たちの日々の中で謙遜、へりくだり、平和、柔和さというものが持って柔和な王主イエスを迎える用意ができているでしょうか。失敗はもちろんあります。悔い改め、もう一度立ち上がり、柔和なしもべとしての生き方にまた進んでいけばいいんです。失敗いいんです。大いに失敗していいんです。もう一度立ち上がって柔和なしもべとして生きればいいんです。今日もう一度この神の言葉、私たちに語られた神の言葉を前に用意をしたい。柔和な王主イエスが私たちのところに来られる。柔和なしもべとして王が来られる、主イエスが来られる用意をして待ち望みたいのです。お祈りをお捧げしましょう。見よ、あなたの王があなたのところに来る。柔和な方でロバに乗って。見よ、あなたの王があなたのところに来る。柔和な方でロバに乗って。天の父なる神様、この朝あなたは私たち一人一人に語りかけてくださいました。私たちは信じます。拙い説教者という人が語りましたが、その人をあなたは用いて、あなたご自身が語ってくださったと信じます。主よ、どうぞあなたが語られた言葉、あなたの王はあなたのところに来る。どうぞ柔和な王が私たちのところにもう一度来られることを覚え、柔和なしもべとして王を迎える用意をさせてください。私たちの日々のしもべとしての生活が主イエスの生き方に習うものとさせてください。使えるものに、私たちを下に、低く、へりくだらせてください。あなたが来られることを待ち望みます。主よ、来てください。あなたをお迎えします。主よ、来てください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。